101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。新型コロナウイルスとやらの影響で、世の中の動きが全て急停止をしまして、まあおかげで市役所の業務も停止される部署が多くて、まあその煽りを食って言葉は悪いですかね。この番組もしばらく新しい収録ができませんでした。その間は今までに放送した番組の中からいくつかの番組を再放送でお聞きいただいて、日本中、みんなが協力して不自由に耐えて3密を避け感染防止に努力した結果、やっと緊急事態が解除されました。しかしまだまだ安心はできないと思いますし、十分注意をした上で、あるいは配慮をした上で番組収録を再開することができるようになりました。充電同様によろしくお願いいたします。今はもう6月になりましたね。実は緊急事態の真っ最中、4月の初め頃にこの番組に関わることでとっても大きな変化がありました。西宮の歴史と文化を訪ねるこの番組で一番たくさんご出演くださった方、まあ言い換えればこの人いてくださらなかったらこの番組持たんやろなと思われた方ですが、それは西宮市の文化財課長であり郷土資料館の館長でいらした合田重信さんが3月末で定年退職されたんです。30年間西宮市の文化財保護一筋に来られた方で、埋蔵文化財をはじめ建造物、天然記念物、民族資料まで広い範囲の文化財に、詳しく、何を聞いても適切なご指導を賜りました。本当にありがとうございますとともにご苦労様でしたと申し上げたいと思います。そして当然その後に新しい課長さん、館長さんがご就任されたわけですが、それがこれまた番組ですっかりお世話になってきた氷谷係長だったんです。合田課長とご一緒に氷谷係長も文化財保護の仕事をずっと続けてこられた方ですので、合田さんの後を引き継がれる方としては最適の方だったと思います。私としても大変安心ですし、ということで4月の初めの番組でこのことをご紹介せないかんと決めていたんですが、今日までそれができませんでした。改めてご紹介をして番組の再出発とさせていただきたいと思います。まずは文化財課長へのご栄転おめでとうございます。
こんにちは、氷谷です。ありがとうございます。
合田さんから氷谷さんへのバトンタッチが一番望ましいと思っていましたので、まあ、最高の人事やったなと嬉しく思ってるんです。お世話になることが多いと思います。また年中こちらへ寄せていただいていろいろ教えていただきたいと思いますので、どうぞよろしく、そして頑張ってください。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
ご就任の感想は一言で言うとどんなことでしょうね。
そうですね、ともかくこのコロナの影響でいろんなものが今ストップしたっておっしゃった通り、事例交付式もなく、
そうでしたか、
はい、事例の、あの様式もなくて、社会教育部長から、口頭で任命を受けたという形でして、
そんなんやったんです。
その意味で実感がないまま早2ヶ月が経ってしまったというのが現状です。
はあ、あの事例交付もなかったんですか。
そうですね、
そうですか、電話で連絡みたいな、そんな人事も珍しいですね。はい、西川課長がいらっしゃって、その後合田課長、館長さんでした。 そのお二人からと一緒にお仕事をなさったなと思いますが、どんなことを学ばれたというか伝えられたというか、そんなことありますか？
ですね、もちろんその行政マンとしての先輩ではあるんですけれども、うん、やっぱり一番印象に残っているのはやっぱ研究者とのしての姿勢って言いますか、うん、お二人とも文学博士持ちなので。
そうか、博士やった、
はい、博士なんですよお二人とも。それを見ると、うん、まあ、私も頑張って博士号を取らなきゃいけないなっていうふうに思います。
はい、ではまあ氷田さんもそこを目指して、はい、お二人の後を継いでいくように頑張っていただく、ね、引き継いでいきたいなと思われるようなことありますか？
そうですね、まあ、なぜお二人で文化財行政をずっと総輪でこうずっと運営されてきたんですけども、ね、なのでお二人でしかできないこともたくさんあるんですけれども、うん、まずですねお話が上手じゃないですか。この番組でもそうですけども、
ついつい聞き惚れるという、はい、
それがですねやっぱりこの文化財行政の中でもやっぱ人と対応しながら進めていく事業なので、そのやっぱりコミュニケーション能力といいますか、折衝能力といいますか、相手のこう懐に入って説き伏せていくっていうのは非常にお上手だったと思うんです、お二人とも。
なるほど、
はい、そういうこう人としての付き合い方をして文化財行政をこれからもですね引き続いてやっていきたいなというふうに考えています。
文化財というの仕事っていうと、なんか古いものを大事に置いといて手入れをしたり修繕したり、あるいは壊れないようになくならないように保存していくということを誰でも想像します。あんまりこう人との話はせんのんちゃうかな。なんか図書館の司書のように本とばっかり話をするとか、文化財の場合は出土品とばかり話をするとかいうふうに思いますけど、そうではなくて、
そうですね、
人との関わりが大事。
私たちもいずれ西宮市からいなくなってしまう、うんうんうん、でもやっぱり それぞれの伝わってる地域で大事な文化財として守っていってほしいなっていうふうに思ってますので、うん、それはやっぱり人が守っていかないと。でこれまでも人が守ってきてくれたから残っているものもたくさんあるので、
そうですね、
そこはまあ大事にしていかなきゃいけないところだと思っています。
なるほど、そういう意味で人とのつながりとか対応とかの大事じゃないかなっていう、
はい、
なるほどね。で改めてお聞きするのもなんですけど、西宮の文化とか歴史とか、はい、あるいは文化財とか、はい、いうふうなことについてどういうふうに思ってらっしゃいます？
そうですね、西宮の国県市指定の文化財が、うん、今現在156件あるんです。
指定で、
はい、指定と登録も含まれていますけれども、ちょうど去年漁労用具を指定されたのが一番新しいんですけども、はい、それが一つ最近では市指定の文化財で増えまして、はい、156件になったとこなんです。で文化財にはいろんな種類があるんですけれども、
種類ありますね、はい、ちょっともっぺん教えていただきましょうか、ね、
皆さんが文化財だなと思うのは、うん、多分建物、古い建物かなと思う。そういう
の。エベスさんの赤鳥とか。
はい、そうですね。表大門ですね。
表大門、
はい。赤門ですね。
それに続く練り塀。穴が、はい、まあ、建造物ですよね。
そうですね。建物建造物ということになります。うん、であとはやっぱり仏像ですね。いわゆる彫刻って言われるものなんですけれども、うんうん、例えば、生瀬の浄教寺の阿弥陀如来三尊像とか、あとは兜山の観音寺さんにあるご本尊の如林観音だったり、小、はいはい、観音だったりという仏像ですね。これは彫刻って言われるものですね。
あ、そうですか、
はい、あとはその描いてある絵、絵画、
絵画、はい、
そういうものも文化財の種類になります。
あとはどんなものがあります？絵画で、
絵画ですね、西宮市役所のところに、はい、海星寺さんっていうのと模匠寺さんっていうのがそれぞれありますよ ね、
すね、はい、
そちらに2幅伝わっていて、それはそれぞれお寺の、を作られた海藻のお坊さんの絵が描いてあるものがあるんです。
あ、そうなんですか。で
いわゆる禅宗のお寺なので鎮蔵っていうふうに言うものなんですけども、うん、模匠寺さんのものが古漢詩練という、
詩練、
はい、有名な鎌倉時代のお坊様なんですけれども、
はい、哲学者でもありますね。
で海星寺さんの方は無印僧院っていう、これも海星寺を作られた方の画像が伝わっています。こういうような絵画資料というのが一つの分類になるかと思います。
なるほど、ね、でそういうのは指定文化財でも、はい、こう位の高い文化財になってたりするんです。
その今の2幅は西宮市の市なんですけども、はい、これがですね昨年度ぐらいから、うん、市の文化財審議員の先生方に現地の調査に入っていただいて、はい、見ていただいたところ非常にいいと、 これは市指定じゃもったいないともっとですね上の指定になるんじゃないかというようなあの評価をいただいたので、それをこれからですね上に上がっていくような形でいろんな事業を進めたいなと思っているところです。
そういうことも考えてらっしゃるね、はい。
その他にですね、うん、いわゆる文字ですね、古文書。
古文書ありますな。
そういうのがありますし。
これもたくさんあるんでしょ
う。そうですね。それこそ、あの、河原林の岡本さんところと。
岡本家も、有名ですもんね、
はい。これに至ってはもう、あの、点数では数えられないんで、箱で計算されてるんです。
ああ、そんなんですか。だけど、よう残してあったということですね。
そうですね。本当にありがたいなと思って、ね、それもやっぱり人が守ってきてくださったので、残っている
という。守ろうとする人がいたということですね。
あとはですね、今はその形があるものが出てきたと思うんですけど、はい、今度は無形といういわゆる技術とか、うん、あの例えば、歌舞伎だったりとか、
はい、
いろんな工芸品とかの作るための技術ですね、
はいはい、
西宮の場合はラジオの紙すき、
紙すきね、
はい、これが無形ですね、はい、
なるほどね、はい、未だにあれでないとあかんという、はい、なんか偉いお寺さんやらもあるとか言って聞きます ね、はい、襖の張り替えする時にはラ、ね、はい、ジオの紙でないとあかんねん言
う
て、はい、
そうですね、
これは国が指定してるからやとか言って言われまったりするもんね。ラジオでは紙すきを今でもやってらっしゃる。
そうですね。
これ保存せないかんわけですな。
そうですね。その
技術も含めて。
すごい。
そうですか。
とあとですね、いわゆるあの庶民の方たち、まあ、民族、私たちの専門の民族なんですけども、はいはい、民族の資料っていうのがあって。
これはたくさんあるでしょ
う。あの去年指定した魚類用具という有形のものであったり、うん、あるとはですね、あの同じ無形あの形がないもので、うん、例えば袖下踊りだったり、
山口の袖下踊りね、
はい、岡田神社の一時上楼であったり、
あ、一時上楼もそうです、
そういうあのお祭りとか、はい、そういう踊り芸能であったり、ははそういったものが民族無形の、民族文化財っていうことになります。
形はあるんだけど、はい、このその時だけやって消えちゃうもの、はい、その時その時で見てもらうものっていうようなもん、はい、無形文化財、
はい、あとちょっと忘れていけないのは史跡っていうものなんですけども、
史
跡、はい、これはあの、はい、西宮砲台であったりとか、
はいはい、
と2年前に指定されました徳川の大阪城の石垣市長場と東六甲市長場という採石場ですね、これも史跡です。
鹿児島森林公園の中に、はいはい、
これはあの国の史跡なんですけども、はい、西宮市としてはあの古墳なんかが史跡として指定されています。
なるほどなるほど、はい、古墳でたくさんあるんですか。
そうですね、指定されているものだけでも、うん、西宮市のものであると6件、
ああそうなんあるんですね、
指定されています、
うん、ああそうですか、
はい、最近ですと具足塚古墳が一番新しく指定された史跡になります、
あれを史跡というわけです、
はい、そうですね、
古墳古墳と言ってますけど、はい、それは分類すれば史跡やで、
はい、
うん、なるほど。その他にどんな分類がありますか。
あとはですね、あの天然記念物ですね。
天然記念物ね、はいはいはい、
これはなかなかこう文化財という意識がなかなか少ないかもしれないんですけども、うん、先ほどの西宮神社さんの社装だったり、
あ、森そのものが、
そうですね、
はは、天然記念物
ですね、はい、で同じく社装でいきますと日野神社の社装林であったり、
あそこの森も立派よね、
古式岩神社の社装林であったり、
はいはいはい、
あとは山口町の高知神社の社装とかいう感じで、神社の森が比較的多く指定されています。
天然記念物、
はい、うん、それはこう、まあ、群れといいますか、うん、塊なんですけども、うん、一木で指定されているようなものもありまして、でまず皆さんが見ていただけるとすると海星寺さんのところに立っている大きなクスノキ、
あれ
が天然記念物になります。
何百年経ってるって聞きますね、
はい、あれ先ほど言った無印僧院がお手植えしたと言われているクスノキなんで、だいたい600年ぐらいの樹齢があると言われています。
はあ、そう、一本の木でも、はい、天然記念物として指定されることがあるということ、
は
い、そうです
ね、もうあれはずっと私たちの先祖がずっと見てきた、
そうですそうです、
大事な記念物で、それをみんなあのずっと、守ってきた、それも守られてきた、ね、多分その海星寺の作った初代 の、 ごあの住職がお手植えされたものだから、うん、ずっと大事にされてきているもの
で
しょうね。で文化財、まあ、もちろんその木としても十分意味があることなんですけれども、
指定するいうことはしないけど、はい、そういう意味ではあの触ったらいかんということになるわけですから、
そうではなくて、ああ全く触らないと逆にダメになってしまうので、
そう、
それはやっぱ日々メンテナンスをしながら維持していくということが大事、 そうなんです。今ですね、西宮神社さんとかの社僧もと白の木とかが生えたりとか竹が生えたりとかいう形で、うん、本来そこにはないものがどうしても生えてきてたりとかしまうので、そういうものは取り除いて、必要な本来指定されているものだけを維持していくっていうような事業をやっているという形になります。
でもやっぱりそういう指定がなければ新しい建物建てたりするときに、例えば市役所、元教育委員会がありますでしょ、はい、前に大きい楠の木ありました、
はい、
あんなんでもね、はい、この指定でも何でもないこの国大丈夫やいうことやったら建物建てるの邪魔やいて切られることだってあり得るわ。
もちろんそうです ね、
はい、で指定されたら絶対触ったらあかん、
ね、そうですね、
はい、そういう意味では大事な指定するということも大事なこと、
それがもう文化財の保護の第一歩ということになりま す、ね、はい。
その他にはどんな、天然記念物以外ではどんなのがありますか。
そうですね、大きく言うと日本西宮にはないんですけども、うん、名勝っていうのがありますね。あと景色、はい、
景色がええところという
と、はいはい、あとは西宮にはないんですけども、はい、伝統的な建造物群という形で城下町だったりとか、町場のとこだったり宿場町だったりっていうようなところも指定されるようなものもあります。
だから一口に文化財って言いますけど、ずいぶん今お聞きしたら範囲が広くて、形があるものないもの、それから形にしても大きなものから本当に小さなものまで、例えば漁師さんが使ってた漁具なんかの小さい針一つでも指定しようもたらできるわけでしょ。これが珍しいものと、そういう意味では本当に範囲が広くて、保護していくと簡単に言うけれど、本当大変な仕事です ね、
ですね、
目を光らしないかんっていうか、
そうですね、それぞれの種類ごとにどういうふうに残していく、保存していくのがいいのかっていうのを審議の先生にご意見いただきながら、残していくっていう、
専門家の方々の審議会っていうのもあるわけですね、
は
い
は
い、
そうですね、
文化財審議会っていう、はいはい、
そうですね、ちょうど去年の10月から委員の交代があって、
そうですか、
はい、6名の先生方にお願いをしています。
定期的に集まられて、
そうですね、
文化財、西宮の文化財についていろいろ話し合われる、はい、でそんな話の中からこれは値打ちあるもんやから指定せなあかんで県へ行って言うてきなさいみたいなことが出てくるわけ
です。そうですね、はい、現地に行っていただいて見ていただいて、評価を、はい、していただくということになります。
いやいや、本当に幅の広い、間口狭いように思ってましたけど、とっても幅の広い仕事やってらっしゃるなと。今年、まあ、6月ですけど、まだ新年度始まったばかりということで、考えてらっしゃることやら、どんなことしたいなと思ってらっしゃることやらあったらお知らせいただけたら。
そうですね、今年度はですね、今のその文化財の保護に関連する、まあ、少し長い先まで見た計画を作っていくというのが2つあります。
はい、
1つはですね、昨年からすでにやっているもので、先ほど大阪城の石垣市長場、これが指定になったので、その後どういう形で保存していくか、で、あるいは皆さんに知っていただくために、まあ、今だとどこら辺にあるかっていうと分からないし、で今あそこの史跡のいいところは手つかずのまま残っていたというところが非常に評価されているんですね。でそれをいろんな方に入っていただくとなると、それをまあ壊されないように維持されるようにっていうことができる形で、どういうふうに保護していって活用してもらえるかっていうことをちょっとみんなで考え直そうということで、やはりいろんな方に集まっていただいて一緒にですね、保存活用計画っていうものを作っていっているところです。
はい、まあ、今のまんまやと行くこと自身が危ないみたいな、
そうですね、
足場が危ないでみたいなところあります。
そうですね、で
見てもらおうと思ったら道つけてあげんとあかん。
そうなんです。
道つけるとその辺の周辺の環境が傷んじゃうって、はい、難しいとこですね。
そうですね、で今あそこは兜山森林公園の中にあるので、はい、公園の管理としてもどういうふうにすればいいのかっていうことも一緒に考えていかなきゃいけないので、なかなか文化財だけ考えればいいっていうことでもないので、いろんな方と一緒にお話しして少し長めの計画を作って、でそれもまた文化庁の方に見て認めていただいたら、いろんなこと現状変更をした時とかいろいろこう整備する時にこう報告をしなければいけないんですけども、
はい、
そういうことに関しても事前にこの計画の中にこう書いてあって、こういうふうにしていただくっていうのを認めていただいてますよねっていう形で、いろんな説明がしやすくなっていくと、
そうですね、
いうことで、そのような計画を作る作業を行っていく、2年目を今年やるという形になります。
まあ、今年の計画、そういう大きな柱があって、まあ、それに着手して、中身をこう、その計画そのものの中身を豊富にしていこうという、そういうことがあるんでしょう。具体的な事業とか、そんなんではどうなんですか？
そうですね。今年度、まあ、ちょっとコロナの影響でいろいろこうできるかどうかは分からないんですけれども、うんうん、市長場の部分についてもやっぱりそういう見学会っていうのは、うん、密にならないように、まあ、屋外なのでできるかなとは思ってるんですけれども、まあ、なぜ夏場はですね、はい、木々が繁茂するので逆に行けませんので、はい、あれは多分もう12月以降でないと現地も行けませんので、またそのぐらいには落ち着いてたら、またそういう形で募らせていただいて、実際に見ていただく機会を設けたいなというふうに思っています。で、あとは昨年指定されたギロイロ用具なんですけども、はい、こちらについてはですね、点数が非常に多くて446点っていう形で指定されてるんですけども、うん、なかなか全部並びきられないんですけども、そのボリュームちょっとなかなか分かりづらいと思うんですが、
そうですね、
去年その指定する前に全点並べて撮った写真が実はあるんです、
はい、
でそれを大きく引き伸ばしてパネルにして、ほうほうほう、でこれが全部ですっていう形でその部分的なものを紹介するような視点文化財公開っていう形で文化財を紹介する展示を考えています。
それは面白そうですね。早くやってほしいなという気がします、ね。
はい。それからですね、あとはこれは考古学審査指導チームというところの分担になるんですけれども、はい、そちらの方でこれまでですね発掘してきた調査の成果を報告する展覧会、掘り出された西の目の歴史というタイトル で、はい、20年ぐらいの発掘調査の中からよりえりすぐりのものを紹介する展示を、後半期に考えています。
いや西宮ってそういう埋蔵文化財のいろいろ文化財たくさんあるとこかな、そんなことないやろみたいに思ってる人多いと思います。大きな町ですから。だけど本当は古墳もたくさんあったし、それをだいぶたくさん調べたよっていう、そこから出てきたものもいっぱいあるよというところを見せたいということです。それも面白そうです、
はい、
楽しみです。そういう展示計画と、あとは僕最近思ってるんですけど、ラジオへね、はい、この前行かせていただいた時に短視会、
はい、
市民の方が自分たちだけでやってらっしゃる文化財調査活動みたいなのありましたね。でそれ聞いてみたら、生まれ育ったとこじゃないね、私はよそから来たもんやねんという人が多くて、その人たちがそういうラジオのことを調べる活動をしてはったんでびっくりしたんですけど、西宮の、まあ、郷土資料館としても、なんかそういう市民の活動へのやりはったじゃないですか。この何年か前から始めてはるでしょ。
西宮歴史調査じゃないでしょうか。
市民で歴史好きな人が集まって、はい、いろいろ勉強している。はい、今年もそれは続いていくんですか？
そうですね。残念ながらコロナの影響で、うん、3月の毎年ですね、1年間の活動の報告をさせていただくんですけども、この機会がなくてですね。
あ、本当
残念やったな。休館も続いていたので、はい、皆さん、悶々とされてるんじゃないかと思いますので、まあ、少しこの、コロナの騒ぎが少しでも収まったら、うん、また今年度の分の活動を再開したいなと。
続けてやられる。
やりたいなというふうに考えています。
そうですか。はい。あれ何人ぐらいやってはるんですか、全部で。
そうですね、平成18年からスタートしてるので、
もう18年
か、はい、14年くらいになるかなと思います。
でずっと続けてる人も多いわけですか？
いや、もう一番最初からやってくださってる方は数名ですね。
で代替わりして、
はい、そうですね、はい、テーマも少し入れ替わりしながらやってるので、新たに入ってくださる方もいらっしゃるし。
男女の比率はどんなんですか？
はい、男女はやっぱり男性の方が多いですね。
あ、そうですか、はい、それと年齢的にはどんなんですか？もう退職された方が多いとか、そうじゃない、ね、現役でやってらっしゃる方とか、はい、
割合で言ったらもちろん退職された方の方が多くて、やはりそういう、こう歴史とか文化財とか地域のものに関心を持つっていうのが、どうしてもやっぱり年齢層が高い方にならないと、やっぱ若いことは目の前のことでやっぱり一生懸命なところがあって、
勉強やし、
は
い、社会人と仕事やしっていうのね、
はい、そういう少しゆとりができた方がやっぱり関心を持ってくださるので、調査団のボランティアに参加している方はそういう方が多いですけども、それでもまだもう少し若い世代の方もいらっしゃったり、学生さんも去年まではいました。はい、
例えば僕なら僕がそういうところなんか西宮歴史勉強したいなと思ったら、うん、あの郷土資料館に言ってきて入れてもらえますか、はい、ようなことでいいんですか、
はい、そうですね、ちょっと今今年度はですね、あの募集が去年まで登録していただいた方だけにあのお話をしていて、でこれがあの状況がこう改善すれば、はい、また新規の募集もしたいと思うんですが、今ちょっと活動がちょっと先行きが見通せないので、はい、ちょっと新規の募集ができてない状態です。
そういう募集が始まった時にね、はい、あの僕なんかこの歴史の勉強を特別にやったことじゃない、はい、まあ、素人です。そういうものでも構わない、
はい、あの普通ですね、こういうボランティアの事業をすると、うん、だいたい養成講座っていうのがあるんですけども、はい、うちはですねもうあのそういうのはなく、一切なくですね、一緒に学芸員と調査を進める中で学んでいってもらうと、
いや
あるいはその先輩方がいらっしゃいますから、その方たちに教えていただきながら一緒にやっていくっていうものになっています。
もうそうです、それなんか特別の塾に通わせてもらってるみたいなどんなあの班があるんですか。
そうですね、古文書班っていう、はい、あの旧西宮町の収支認別帳を調査する班があります。でそれからですね、石造物班という形で、
石造物、
はい、あの市内の神社の中にある、はい、あの鳥居だったり玉垣だったり、はい、あの灯籠だったり小間だったり、そういうものを調査していく班、それからですね流土水班、
それは何ですか。
これはですね消防用のポンプです。
あ、昔のポンプあったあった、はい、手押しの、
はい、それとね、その用具とそれを保管しているのが消防団なので、はい、市内の消防団の調査も合わせてやっております。
たくさんあるんですか。
そうですね、あの、まあ、ポンプ自体はうちの、 あの、郷土資料館の収蔵庫にもあるんですけれども、あのまだいくつかですね、お寺のところに浄教寺さんだったり山口町 の明徳寺さんとかだと、うん、あのちょうど建物の壁のところに、うん、あのなんですかね、置いてあるというかくくりつけてあるというかあったりしますね。そういうところの所在調査と一緒に消防団の調査もしているという範囲です。それからもう一つ、これはもうあの今年度もまとめ作業を始めている橋梁班というのがあります。
橋梁というと橋です。
橋ですね、
西宮市内にある橋を調べ当たり、
はい、そうですね、あの橋も名前がある橋ない橋いろいろあるので、基本的にはあの、橋のところに何とか橋って書いてあるものを調査対象として、あのこれも長らく調査してきたんですけれども、それをようやく、現地調査が終わって、はい、まとめて報告書を作りましょうかというところまで来ています。
すごいですね。なんか聞いてると、あの他にね、そういう僕なんかもそうですけど、あの西宮におりながら西宮のこと知らん、なんか勉強したいなと思ったでもなかなかそういう講座とかもない。で郷土資料館に来たらそういう活動してる班があって、市民の方が実際に自分たちでやって、で専門家の人がついてそれについて助言したり教えてくださったりする、こんなええこと、ほんま、まあ、これ以上もうないぐらい嬉しいなと思うんですけど、あのそのことについてもうちょっと詳しくお話聞かせてほしいなと思いますが、今日はもう時間がない
ので、そうですか、
あの新年度の方針だけ聞かせていただいて、新任の氷谷課長さんに、いろいろこれからのことなんかもお話聞きました。続けてまた来週やってまいりますのでお話聞かせていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
失礼します。ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。